というわけで、ここからがホラー映画のね、
はい、
新春早々の一発目ホラー映画紹介になりますが、
はい、
先ほどの果物集めがですね、ちょっと気合入りすぎて尺が伸びてしまった結果、今回のもう紹介するのはもうチェチャッといきますよ。
そうですね、
はい、はい、というわけで今回紹介するのはこちら、ファイナルガールズ惨劇のシナリオ、
シナリオ、
シナリオ、
イエーイ、イエーイ、イエーイ、はい、ということで、はい、今回紹介するのはなんと、はい、ファイナルガールズというね、はい、映画になりますが、
はい、
まずですね、こちら、
はい、
お二人にちゃんとね、問いただしたいんですけど、
はい、
見てきてくれました、これ。
ん？
言いましたよね、これホラボトで取り上げるから見といて。
聞い
た
ね、
はい。
聞いて？
どういうこと？
逆に頑張った。
何を頑張ったの？
いや、取り上げるって聞いてね、
うん、
伝え合いに行ったんですよ。
あ、伝え合い。
来ました。
うん、しかもこれ、ま、後々言いますと、まだ新しい作品
です、
ね。
そう、新作。
新作のね、棚にね、
そうですよ、
使ったはまっていたわけですよ。
うん、
あったって言った。なんか空っぽいですよ。
あら、
うん、
空だ。
空、あ、ない。
貸し出し中。
貸し出し中。
あら。
まあそこで聞いたら、
うん、
まあ返却はまあ1週間ぐらい先だと。
あら、
うん、あのーってなって、いやいや、まあ、まあ、スタイルは一つじゃねえぞと。
うん。
他のスタイルに行ったんですよ。
お、偉い。
うん、からっ、うおって。
そこも貸し出し中。
え、そこも貸し出し中。
あらら。
で、来ましたよ。
うん。
もしかしたら、ほら、
うん、
戻ってきたけど、棚に戻してないってことあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
と思って聞きましたよ。
うん。
まあ同じように1週間後、5日後とかだと。
うん、うん。
おいおいと。
うん、
嘘だろうと。
うん。
懲りずにもう一軒行きましたよ。
あ、すごい。
結構遠かった。結構遠かったけど。
うん。
うん。
まあ、車だからね。
そう、車だからね。うん、なんとかなるけれども、うん、返しに行くと。だって、あったら返しに行く、どうしようとか思ってたけど、まあまあまあ、でもそれはその時考えよ。
そこまで考えなかった。
ないの。
あらー、人気ですね、ファイナル
ガールズ。ちょっと待ってよと。リスナーの方々で、このファイナルガールズっていうタイトル、一体何人の人が知ってるかですよ。
でもほぼ全員が知ってる。
それはスターウォーズ並み？
スターウォーズより多分興行、いや、そうらさせないですけど、
それはないわ。
新作で、ホラーで、ないんですよ。
ない。
びっくりですね。
人気ですよ、今。
すごいびっくりしたの。
ファイナルガールズ。あれ、シタリンさんはどうですか？
私も、いや、私も3軒ぐらい行って、ツタヤに。
同じ
ツタヤ
か
い。同じ1軒かぶってて。
そうなんです
よ。
かぶっちゃんで。
まあ、近いところから点々と行ったんですけど、なかったですね。
ああ、私は行ってないお店も行ってるんですよ。で、ないんですよ。
ないです、ないです。
そんなに、まあ、そんな言い訳、はだはだしい。二人というわけで見てない。
努力は認めてほしい。
残念ですね。紹介したいこのファイナルガールズ、ぜひお二人に見てほしかった。
見なかった。
そんな素晴らしい映画だったんですけど、まあ、
はい、
私は購入したので、
はい、
まあ後でお二人で、ね、貸すとして、
はい、
じゃあ今回は
ちょっと珍しいパターンですよ、これは。
そうですね。
はい、
私一人が紹介する形、うん、
はい、
これでどれだけこの二人にこのゲームじゃねえよ、このこの映画の魅力が伝わるのか、
そうです
ね、っていうところにちょっと私のモチベーションを持っていかないと、
ね、
今すぐちゃうちゃうしたくなっちゃうんで、
そうですね、危ないと思ったらすぐちゃうちゃう始めますからね、
うん、
はい、
はい
はい、
ではですね、まずこのパッケージ、
うん、
見てください、この日本版のパッケージのですね、ジャケットのこのしょぼさ、
しょぼ、これすごいですよ、
すごいでしょこの絵面、
まあ、新作が並んでるじゃないですか、
うん、
このパッて撮った時になんかね、パラノーマルアクティビティみたいなね、背拍子してて、うん、
はいはい、
でまあスッて引いたらもうこの表紙、
え、いつ、安いでしょ、
いつの時代ですかみたいな、
これはね、あれなんですよ、海外版ではものすごいかっこいいポスター風で、
あ、そうなんですか、
全然違うんですよ、
へ
え、これまあ日本版よくある、邦画よくあるあるなんですけど、日本に仕入れた時に日本人が好むような絵面にしようとか、なんか分かりやすくしようとかして失敗するパターンなんですが、この映画においてもですね、残念なことにこんな形にされちゃいまして、
失敗しますよね、
本来はもっとおしゃれでございやす、
何がこう伝わらないですもん、全然、
まあでもこの見た目で、なんとかなりの良作、そしてさっき言ったように貸し出し中になってしまうぐらい、どこにもないぐらいに
本当に
人気というところなんだから驚きですよ、
驚き、
まあ、確かにね、カオリンさんが言うようにですね、そうですね、まあ、皆さん映画通でも知ってるかって言ったら、まあ知らない方が多いかもしれない、でもこれは私が新春一発目で紹介したいと思うくらいに面白かったんで、まあ、どう面白いかっていうところの前にですね、
はい、
まずキャストですね、ヒロイン役がですね、ブリングリングで注目を浴びたタイス・サファーミガーですね、
カイサファーミガ。
カイサファーミガ。この見てないお二人のためにわざわざ私、
すごいな、
印刷して、印刷してきましたから。
はい。
名場面を印刷してきましたから。
名場面。
これラジオなんで全然リスナーにはわかんないですけど、この方、これがですね、ヒロイン。これ鼻がスッとしてね。
はい、
ちょっとこの絵面だとちょっと怖いですが、
はいはいはい、
この人がタイッサ・ファーミガさんですね。
はいはいはい。
これはですね、あの資料館、ね、資料館でね、以前にもあのコラボドでもちょこっと触れたことがある資料館という映画で主演をされていたベラ・ファーミガの実妹なんですよ。つまりまあ実力、そう、
はい、
ホラーをやってるんですけど、まあ、実力あるまあ俳優さんの、いわゆるまあバーター。バーター俳優と言いますかね、まあ、そっからさらお姉ちゃんが売れたから味噌のもいっちゃれいみたいな
言っちゃったよ。
そしたら味噌のはやったらパンチラするような変なキャラになっちゃいましたが、今としては、まあ、そんな味噌のとは違って、まあ、こちらはね、タイスタファーミガさん今をときめく、まあ、売れっ子のですね、まあ、女優なんですが、まあ、この方がまた可愛いんですね。あとですね、さらにですね、ホラーテレビシリーズアメリカンホラーストーリーですね、これはもう日本にも長く流通されてますけど、はい、そちらのドラマではレギュラー出演しているわけですよ、この方。
お
まあ、その他、まあ、ロック・オブ・エイジズのマリン・アッカーマンとか、あとハンガーゲーム、はい、アレクサンダー・ルドウィク、ね、この人ですね、ハンガーゲームも出ていらっしゃった、
ハンガーゲーム
で有名な、あの
ハンガーゲーム、
タイトルの叫び方を言いたくなっちゃう、あのハンガーゲーム、
ついついね、
はい、あとヴァンパイア・ダイアリーズのヒロイン役ニーナ・ドブレフなどなどね、もう今ヒサリンさんの頭の上にハテナがいっぱい飛んでますけど、まあ、そういったね、まあ、分かりやすく言うとティーンエイジャーの役をするといえばこの人たちだろうっていう、向こうでは売れっ子の方々俳優が起用されています。そしてここで忘れちゃいけない、日本語版の吹き替え声優陣、これもですね、実は非常に力入ってまして、
はい、
まあ、日本のまあ声優通の方なんかはまあよく知ってるんですけど、とにかく今売り出し中の可愛い声をした声優陣たちが起用されています。ピッチピチですよ、
ピッチピチ、
あまりにもピッチピチすぎて、あのこれのこの DVD の、そのあるじゃないですか、特定映像みたいな、
はい、
あそこにアテレコ、あアテレコじゃないか、アフレコしてる、
はい、
収録してるっていうクソどうでもいい映像がひたすら入ってます。でみんな可愛い格好してるんですけど、
はいはい、
あの可愛い格好しすぎた結果、うち二人が服がもろかぶりしてるっていう事件はい、今見えながらも収録している様がどうでもいいことに入っている。
珍しいですね。なかなかの、まあ、すごいね、俳優さんとか今よくあるじゃないですか。なんか起用しましたみたいなね。そんな中、声優さんが、そう、シーンが入ってる。
これはすごいことです、
はい、
つまりあの、なんとなくで売ってるわけじゃないんですよ、
うん、
この DVD、ね、声優をね付け加えて、人気声優を付け加えてでも広めたいと思っている。なんせこの何倍元ソニーピクチャーズエンターテインメントなんですよ、ハピネットじゃない、
ハピネットじゃない、ほらあるある、あるある、ハピネットじゃない、
またこれもハピネットかみたいなありますけど
もうオープニングが慣れ
てない、機械も入ってねえじゃねえかみたいな時とかもありますけど、こちらはなんとソニーピクチャーズエンターテインメントさんがやられてるんで、なので声優をとにかくね、ウィーの起用したがる、あの資料の腹渡のね、新版が以前ちょっと前にありましたけど、そちらもですね、なんと主演の吹き替え今回は水木奈々だったんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、それもソニーピクチャーだったんですね、
はい、
っていうようにソニーさんはねやってくれますよ、
素晴らしいですね。
ただ今回のこのファイナルガールズに至っては吹き替えはあんま聞かない方がいいです
あれあれ、なんかわけが
ひどいですよ、全員同じ声してますからね
あれ、
うん、
なんてことだ、
みんな若い声、おばちゃんも若い声、
若いんですね、
そう、全員可愛い子を起用しちゃって、はい、可愛い声の人を起用しちゃったから、まあ、ちょっとそれは置いといて、はい、はい、まあ、そんな気合が入っている、ソニーも気合が入れているのはこのねファイナルガールズなんですが、公式のサイトによるとですね、この作品の魅力はですね、時空を超えるバックトゥザフューチャー、さらに映画の世界にトリップする ラストアクションヒーロー、そしてマスクをつけた殺人鬼が追いかかるあの有名な13日の金曜日のこの3作品のテイスト をミックスしちゃった異色ホラーです。しかも異色ホラーコメディです。
コメディ、あ、コメディなんですね。
まあ、これだけ聞くとだいぶやばい、
やばいですね、相当やばいです
よ。だいたいそういうなんかわけのわかんないのをこったにするとまあいいことないですよ。
いいことないですね。
ちょっと闇鍋感出てきますから。だから最初私も期待してなかったんですよ。ところがね、私がよく拝見させていただいているホラーをね、あの取り扱っているサイトさんがあるんですけど、まあ、そのサイトさんのね主はもうあの海外の映画を自分だけで仕入れて、で吹き替えは入ってないけどもう英語わかるんでしょうね、はい、もうそれを見てで感想述べちゃうような方なんですけど、その方がもうこれはもう去年の映画の中でも相当指折りの映画、ホラーファンは絶対見てほしいっていうんで、私もう見ずに PV も見ずに購入した、そんな映画なんですが、まあ、これねパッケージで見るとね、後ろに殺人鬼みたいなのがね載ってるでしょ、まあ、ちょっと黒い白い人でなんかなた持ってる殺人鬼、ということはまあ大体わかるようにスラッシャー映画なんですよ。スラッシャーってわかります？
なんか何
ですか、
なんか切り裁くじゃないけど、
殺害したりさ、なんとなく分かってるようですね。スラッシャー映画っていうのは、いわゆる殺人鬼映画なんですよ。でまあちょっと名前の近いスプラッター映画っていうのがありますよね。まあ、スプラッターの方は血しぶきが満点の映画なんですね。まあ、こちらは血しぶきはほぼないので、まあ完全にスラッシャーですよね。まあ、スラッシャーなんですけど、なんて言いますかね、まあ、あの正直このもう種明かしじゃないですけど、この殺人鬼はほぼほぼですね怖くないというか活躍しないですね。メインはそこじゃないんですよ、メインはそこじゃない、
はい、
うん、まあ、コメディと言ってますから、
はい、
でまあホラーあるあるを使ったコメディ映画って、まあ、いくつかあるじゃないですか、まあ、よくね、まあ、名前上がるのはやっぱ最強絶叫計画、
はい、
ね、なんかありますけど、見たことあります？
見たことはないです。
言っても結構古い映画ですからね、私言ってましたけど、まあ、あのいろんなホラーの作品をパロってる映画っていうので、例えばあのスクリームの仮面をつけた人とリングの貞子が一緒に出てきて脅かしてきて両方無視するみたいな、お二人が喧嘩しちゃったとか、なんかそういう、もう完全にパロって込めてるものではないんですね、これ。要は物語性がないものではない、物語性のないコメディではなくて、これはちゃんと、あの、キャビンと同じように、物語性をちゃんと詰め込んだ上で感動作品として仕上げてあるんですよ。まあ、他で例えば、まあ、タック&デイルとかね。あれもね、名作ですけど。まあ、そうやってちゃんと見応えたっぷりに作られてるってところで、まずねハードル上げてもいいかなと思いますね。でそもそもね、最強絶叫計画みたいなねパロってるものって、そのネタを理解できなかった時に冷めちゃいません？
そのまあ要は笑いのツボですよね。
そ
こに置いてあるんだろうなって思うんですけれども、笑えなかった時のこの気楽さというか、わかりますよその気持ちは。
その作品を知らなかったら、もう一瞬で置いてけぼり食らっちゃうんですよ。だからそういうのって私基本的にやっぱ見ないんですけど、これはもうそういった点は全く
パロディ系あるある。
ない、これはパロディではなくて、あくまでいろんなホラーのあるあるをうまく使っているっていう、まあ、キャビンと同じようなものなんで、安心して見れます。はい、という感じで、まあ、ちょっとね触った部分だけ言ってきたんですが、まあ、あらすじの方に入っていきたいんですけど、
はい、
まあ、あらすじね、もうこのままいったら私が読むことになるんですが、まあ、せめてあらすじだけでもカオリンさんに読んでいきたい、
はい、
いただきたいと思いますので、
はい、
ちょっとここを読んでください。
わかりました。すいません、私あんまり本当に見るまで楽しみにしてたんでよく分かってないんですが、
はい、
あの、
はい、
じゃあまあ参りますね。
はい。
有名なホラー映画血まみれのキャンプ場の女優だった母アマンダを交通事故で亡くしたマックス。3年後失意の底から立ち直った彼女は友人たちに誘われ、母が出演していたホラー映画を鑑賞することに。ところが突然映画館で火災が発生。パニックになって逃げ惑う中、気がつくと物語の中に入り込んでしまう。冒頭シーンが目の前で起こったり、映画の登場人物のはずのカートたちに会ったりと、ありえない出来事に戸惑いながらもナンシー役を演じている母にも会え、マックスは喜びの涙が止まらなかった。だが突然殺人鬼ビリーも出現し、次々とシナリオ通りに殺されていく。母の命が危ない。マックスたちが加わったことでストーリーは変わるのか、それともシナリオ通りに終わってしまうのか。
はい、ありがとうございます。ということで、あらすじで言うとですね、まあ今読んだ通りなんでございますが、はい、 まあ、あの要するに13日の金曜日のちょっとあの、まあ、メタ的なポジションから見た部分でいうとパロディーなんですよね。うん、その13日の金曜日と同じようなシチュエーションの血まみれのキャンプ場という架空の映画にとあるひょんなことから、まあ、マックスたちが入り込んじゃうわけですよね、仲間たちと一緒に。でその世界の住人である母親含むおバカティーンエイジャーと一緒に殺人鬼の脅威から逃れるために奮闘するという話なんですね。まあ、ちょっと面白いじゃないですか。
そうですね。
この映画に入り込んじゃうわけですよ。しかもそのお母さんたちはね、あら娘が入ってきたとかそういうことではなくて、もうその世界なんで、もう本当にこの後自分たちが殺されるなんてつゆ知らずキャンプを楽しんでいるその人そのものなんですよ。その
キャラクターそうですね、
そのものなんですよ。なんで実質はお母さんじゃないんですよね。
ね、
なので基本的にはそういったところと絡みつつお母さんたちにバレないようにうまく、殺人鬼ビリーの手から逃れると。
しかもなんかちょっといい話そうですね、ちょっとあって嬉しかったとか、
そうそうそう、
ちょっと感動の、
ちょっと意欲作でしょ。でもちゃんとねリスナーにまず伝えておかなくてはいけないのは、そのキャビンさっき例に挙げましたけど、あれほどホラーとしてちゃんと仕上げてはないです。っていうかもうホラーじゃないですこれ、ほぼほぼ正直全く怖くない、怖いシーンほぼないです。
こんな表紙なのに、
そうグロもない、
はい、
まあ殺されまくりますけど、全然あの血だらけとか内臓飛び散ったりそういう表現は全くないんで、あの安心しては見れますね。で逆に言えばあのホラーを使った母と娘の絆を描いたそのミラクル移植コメディとして、受け止めてほしいんで、借りる時なんかもこのパッケージままねあの見ちゃうとそのタイトルも赤文字だし、惨劇のシナリオなんてね、あの謎の放題つけられてるんで、あホラーやーって思うかもしれないですけど、よくよくねパッケージの後ろを見ていただきたい。
はい、
はい、なんかあのたるんだお腹のあのお母さんがですね、なんかちょっとしなびれたブラジャーをつけてですね、殺人鬼に襲われてる絵面なんですよ。これ若干面白いですよね。
そうですね、
怖がってないですからね。
でも意外と確かにあの蔦屋ね、棚が、あのドラマってところに置いてあるん
ですよ。マ
ジかよ、全然違うような作品横に
ドラマではねえけどな、
珍しいパターンですよ。
ホラーに置いてなかったか、
探してもないかなと思って、ね、
いい情報、蔦屋さんでお探しのリスナーの方は、は
い、ドラマで探してください。
はい、
引っかかりました。ドラマで探してください。
なるほど、は
い、ないと思います
けど、はい、でまあ安心家族で見れますね。はい、はい、で映画の魅力を簡単に説明しますと、まずあらゆる場面にですね、まあ、カオリンさんの大好きなホラーファンを魅了する工夫がまあところ狭しと、はい、まあ、凝っている、
はい、
シーンがたくさん入ってます。
うん、
あとあれですね、アホなティーンエイジャーね、そのお母さん演じるアマンダの、
はい、
あのまあアマンダ、あ厳密にはアマンダ演じる、ナンシーですね。ナンシーたち、
言ってました。ナンシー役って言ってました
ね。そうなんですよ。
はい。
お母さんの名前はアマンダだけど、そのアマンダが演じているのはナンシーという役で、でこの映画の世界のこの女の子はナンシーですよ。当然。
なるほど。
このナンシーたちティーンエイジャーがもうとにかくまっすぐなおバカ。
まっ
すぐ、もうすぐにですよ、ひさりんさん。すぐにセックスしようとします。この人たち。あえて若い人に言いました。
まっすぐですね。
すごくまっすぐですね。あのただやっぱり映画あるある、ホラー映画あるあるで、セックスした人からエッチした人から死んじゃう。
死んじゃいますね。
でこの映画もそうですよ。でマックスたちはもう見てるわけですから、何度もこの映画に関しては、もう有名なホラー映画としてのそのまあ血まみれのキャンプ場っていうものなんで。もう知ってる、みんなオチ知ってるわけですよ。だからエッチしちゃダメってことも知っているわけですよ。だからそのお母さんセックスしたら殺されるからセックスしちゃダメよと言うわけですよ。お母さんとは呼ばないけど、しないでねナンシーとか言ったりするんですよ。それでもしようとするナンシーです
。
まっすぐですね。
はい、あとそのシナリオの中で、まあ、そのアウェイであるそのマックスたちですよね。要は現実世界から飛んでこの世界に入っちゃったマックスたちが、まあじゃ あの俺たち関係ねえから、シナリオ上私たち関係ない人たちだから全然無事だよ、ビリーが目の前にいたって無事だよと思ってたら、実はそうもいかないんですよ。ビリーからしたらこの人たちはまた邪魔者でもあるわけですから、唐突に偉い目に遭うわけですよね。
なるほどね。
でしまいにあれなんですよね、とあるキャラが言うわけですよ、この映画は最後にポーラというキャラクターが生き残るから、その子と一緒にずっとぴったりくっついていれば生き延びられるぞみたいな、
うん、
もう謎、うん、こんなことあります、かつての映画に最後に誰か生き残るか知ってるからその人と一緒にずっといればいいんだって、
うん、
私たまにまああくまでこれオチではないですよ、だってポーラっていうのが最後まで生き延びるっていうのはあくまでこの映画の中の劇中作のね、
うん、
まみれのキャンプ場の中のオチの話でしたね、
で、まあ、自分たちが助かるためにはポーラと一緒にいよう
と、実際どうなるのかっていうところもね、ポーラと確かに皆さん一緒にいようとするんですけど、えらいことになるんですよね、うん、そしてですね、私はですね、前ここまでいろいろね魅力言ってますけど、本当は一番言いたかったのはこのキャラクター。
めっちゃいいキャラクターいますね。
この黒人、このティーンエイジャーの中にですね、はい、ティーンエイジャーの中にですね、一人だけ黒人の男の子がいるんですけど、その男の子がどう見てもですね、30代後半。
見えますね、30のちゃん。
おっちゃんに見えるんですけど、
見える。
でも、完全にティーンエイジャーとして出てくるんですよ。すごい、いや、これ本当ね、リスナーはぜひ見てほしい。
見てほしい。
うん。なんですかね、実際画像検索するとね、
はい、
ファイナルガールズで検索すると、はい、いろいろ画像出てくるんですけど、ね。1個も映ってないんですよ、このキャラクター
、
めちゃくちゃメインなのに。
嘘、
こんなに、なんでこれ今この紙でしか見てないんですけど、こんなにキャラ強そうなのに。
これ今紙で見せるために私わざわざ iPhone で画面を撮影したんですよ。だからちょっとね、この画像よく見たらね私のシルエットが若干ね映ってる。
本当だ、
本当だ、
山並みになってるでしょ、これ私の知り合い、どうでもいいよ。
そうなんですね。それだけ出てない
と。どうしてもこれを伝えたかったんで、まあ、このキャラがとにかくですね、いいキャラでですね、体型もなんかいいし、あと若干ヤンさんに似てるんですよね。ボドバラの、まあ、ちょっとヒサリンさんは知らないかもしれないですけど、お世話になっているボドバラっていうボードゲームラジオがあって、そちらに出ているパーソナリティのヤンさんにね、顔がちょっと似て、これチパミさんは賛同してくれたんですけど、ヤンさんに似て
るだって。もしかして、動画になるとより感じ
る。より似ますね。
ヤンさん。写真だと伝わらん、伝わりにくい。
そうなんですよ。なんで、ヤンさん知ってる人はぜひ見てほしいんですけど、うん。あとですね、お約束を逆手に取った展開。
はい。
ですね。うん。こう逆手に取ったっていうことは、うん、あ、この後こういうシーンが来るんでしょ、で、それあえてしないんでしょ、みたいなことを思ってるし、
今。まあ、逆手に取るっていうこと
だ。そういうことじゃないんですよ。ね。過去に回想するシーンってあるじゃないですか、
うん、
劇中の中で、
はい、
大概、
はい、
でそういう時で白黒になって別の、要は別の時代に飛ぶわけですよね、
はい、
その、
はいはいはい、
シーンとしては、昔にこういうことがあってね、はい、殺人鬼ビリーがねまだちっちゃい頃に、みたいな、っていうシーンになると、天井というか空からなんか透明の液体みたいなのがビヤーって流れてくるんですよ、マックスたちの周りに、で何何ってなるんですよ。でもナンシーたちは全く気づいてないんですけど、何何ってなってその液体にバーって溺れたら白黒の世界になって、で自分たちもその白黒の世界に飛ぶんですよ。
すごい。
で空からナンシーのその声が響くんですよ。
あー、思い出してるんだ。
ビリーという少年がいてね、
はい、
ね、
はい、
ね、ね、そうそうそう、
なるほど。
そのビリーが昔いじめられてててみたいな、で何これ何これみたいな、その世界に自分が飛ぶ、そしてこれが後半でその世界にあえて飛ぶことによって殺人鬼から逃げたり、殺人鬼を閉じ込めようとしたり、回想シーンというものをうまく使って戦う。
そう、昔なんかこう水が垂れるみたいな、
はいはい、
ありますね、エフェクト、画面の代わりに溶けて変わっていくみたいな、
それをそのうまく使って、しかもちゃんと CG で表現されてまして、あとあれです、殺人鬼が出てくる前直前で、うんうん、昔の作品よくある効果音があるんですよ、ヒサリンさん知らないですかね、チッチッチ
ッ、はっはっ、あー、あー、ありますね、うんうんうん、
っていうのがある
感じの
あるじゃないですか、謎の効果音、
ちょっと前 の世にも奇妙な物語もそればっかりだったんです
。ああ、そうですね、それもそう、あと、まあ、
懐かしい、
前言ったらその13日の金曜日なんかその最たるもの で、ちょっとシャワーをね、浴びて
浴びていると
大概あれなんですよね、外で男の子待ってて女の子がシャーって浴びてるんですよ、そしたらなんかみたいな音聞こえ聞こえるけど、それは映画の効果音だから、もちろん本人に聞こえなくて、で ジョニーみたいな感じでちょっと名前呼んだらジョニー出てくるんであれどうしたのかしらってバスターバスローブ巻いて出たら目の前にジェイソンがいてボーガンでビャンみたいなザクって目ザクみたいなっていうパターンがあるじゃないですか、そのチーチーチーハハハをなんとこの映画では聞こえてくるんですよ本人たちに。
やばいってなりますね。
そうマックスとかが
聞こえてくるんですね。
そうマックスたちとかが普通にやってたらチッチッチッハッハッハッって音が聞こえてくる。何この音面白そうですね。
面白そう。
それは面白そうですね。くだらない
っていう、まあそういった展開もありつつ、ちゃんとその母を演じたヒロインを一人娘のマックスが、もう死んじゃったのに、ね、現実では死んでしまったのに、その母を救おうとする、ね、素性を隠して、救おうとするそこも、またちゃんとオチとしてしんみりするようになってきてますんで、話としてもね、楽しめるものであります。
ちょっとそこを聞いただけできっと泣くんだろうなって今思います、
ね。そうでしょ、っていう感じで、まあこの映画をね、簡単に紹介するとしたらここまでなんですけど、まあここからお二人には残念ですが、オチも含めてちょっと、ストーリーを、ちょっと迫っていこうと思いますんで、ちょっとリスナーの方でね、今のチチチハハハが聞きたい、ちょっと回想シーンを使った、戦闘も見てみたいと思ってる方はここで一旦止めていただいて、はい、でちょっとねツタヤさんに、まあ、借りられているでしょうけど、
そうですね、
走っていただこうかと思いますんで、
いつか帰ってきますから、
はい、
帰ってきますよ、タイミングを、
はい、ではここからネタバレありきでいきますが、はい、まあ、まずですね冒頭のシーンですね、冒頭のシーンはですねもちろん現実から始まるんですけど、お母さんと、ね、娘はとにかくねママックスですよね、仲がいいんですよ、もうお母さんなんかもその昔に出た血まみれのキャンプ場っていう映画のせいでもう板についちゃって、で映画 の, そのオーディションとか行ってもね受からないんですよ。そういう役者いるじゃないですか、
なるほど、イメージがね、
そうそうそう、イメージがついちゃって、なんかまあ日本でもそういう役者さんいらっしゃいますよね、まあ、ジャニーズなんかその最たるものだったりするじゃないですか、木村拓哉は何演じてもキムタクに見えちゃうみたいなことと一緒で、なんでちょっとまあなかなか役者業を失敗し続けている母でもマックスはそれを支えてとても仲がいいんですね、
微妙にリアルですね、
まあ、でもその、ね、仲の良すぎるせいもあって事故っちゃうんですよ車が、
は
あ、2人車の中でイエーイみたいな、
何してんの
歌とか歌っちゃうんですよ、
はいはいはい、2人今何してんのって思いますけどね事故っちゃった、
なんか本腰でなんかフーみたいな感じで運転しながら2人でなんかその音楽かけてそのアフレコしてるかのような感じでイエーイみたいな感じでやってたらコーヒーこぼして
バカなので
履歴書がピシャーって濡れて、でお母さんが何やってんのって言ったらその次の瞬間もう横転ですよ、グーガンガシャーガーおーですよ、
あー
バカなの
死んじゃいます、あっけなくあっけなく事故死、お母さんアマンダは死亡ですね、そして3年後ですね、マックスまだ引きずってるんです、なんせお母さんね、母の手一つで育ててもらってたんで、今はもうね親戚か友人かは分かんないですけど、まあ、そこで預かってもらっている身分ですから、まだ未だに引きずっている、そんなマックスはですね、まあ、友達のガーティー、ガーティーはですねそばかすたっぷり、もうとにかく顔中にそばかすがあります、びっくりするそのそばかすとあと水玉の服がなんだかダサい、そんな
ガーティーちょっとその水玉はちょっとねすごいですね、
そうですね、
まあ露骨にイケてない系のね、ガーティーさんと仲がやって、であとですねイケメンのクリスというのが登場します、このクリスはですねハンガーゲームでも登場した、まあ役者なんですけど、顎がですね見事に2つに分かれています、すごいケツ顎です、びっくりするぐらいケツ顎なんですけど、そのイケメンのクリスはですねちょっとマックスのことが好き、明らかに好きなんですね、でもマックスからしたら、まあ、お母さんのこと引きずってるんで、あまりそういったところにね、本気の恋愛では挑めないけどちょっと気持ちあるよぐらいでしかないんですけど、そこにですねこの登場するのは、ダンカンかな、映画オタク、恐怖映画オタクなんですけど、彼がですね、その血まみれの映画祭ホラー会があると、まあ、地元であるんでしょうね、その映画祭があるから、そこで血まみれのキャンプ場をやるんだ、放映するんだ、上映会するから、出演したナンシーね、アマンダの娘のマックス君にぜひ来てもらって、 まあ、登壇してほしいと、
うん、
お願いするわけですよ、
うん、なるほどね、
要は空気読めてないわけですよ、
うん
うん、そんなダンカンの妹であるガーティーも何なんだあんたと、
あ、妹なんだ、
妹なんですよ、はい、全然似てないんですけどそのガーティーがもう攻めるのも聞かず、もうダンカンはもうとにかく出てほしい、
うん、
でもそれで切れる、うん、ね、マックスなんですが、
う
ん、
まあ、そう
マックスはですね、あながちバカキャラで、
うん
うん、
あのレポートをかけてないんですよ、その学校のハイスクールの、
ね、
うん、だからこのままだと落第しちゃう、
うん、
でその時にダンカンが言うんですね、レポート書いてあげるから、この後の授業とかも全部やってあげるから、だから出てくれって言われて、仕方なくその行くことになるんですね、うん、その血まみれの映画祭に、
うん、
まあ、これがことの発端ですと、
う
んうん、で実際に映画を見てました、みんなで、
はいはい、
もうたくさんの上映客がいて、で、まあ、そこにあのクリスの元カノのですね、まあ、ビッチがまた来たりするんですが、こういったちょっとね、役あのキャラ薄いんで別に紹介はしないんですけど、まあ、この子も一緒に見てまして、なんかツイッターであなたのフォロワーが2人減ってたわよ今日とか言ってくるんですよ、元カレに、
うわ地味
だそれ、
地味だけど
よく見てる、
リアルでしょ、
すごいリアルですね、なんかちょいちょいリアル、
まあ、そんな女の子と、まあ、6人ですかね、はい、5人か、5人で映画を見てて、
うん、
で他にも上映客いるんですけど、まあ、上映客の一人が吸ってたタバコの、
うん、
まあ、まあ、火が床に落ちまして、
うん、
でそこにちょうどですね、ちょうどいいタイミングであの酒瓶コロコロコロって転がってたもんだから、うん、そこに引火しまして、
うん、
それでもうブワーっと炎に、ね、びっくりするぐらい炎に、
うん、
まあ、覆われてキャーって逃げ惑うんですけど、その時ちょうど殺人鬼ビリーのコスプレをしていた来場者のナタが落ちてたんで、それをもってして、だいたいスクリーンの後ろってあのスタッフ用の、ね、あの非常口があるじゃないですか、そこから逃げるわよってことで、そのスクリーンにマックスが穴を開けるんですよ、
うん、
で穴を開け、映像流れてますよ、
うん、
ね、上映中なんでね、うん、映像流れてるところにビシュッとナタで切りつけたら光がバーッとなぜか漏れて、
はい、
でそこにみんな逃げろっつって逃げたら、なんとそこはその映画の世界であったと、
スクリーンの裏ではなくね、
急にファンタジーですけどね、ツイッターの話してたのに、
うん、
そこでまあ言ったらちょっと冷めちゃうじゃないですか、ね、こんなんで映画の世界入るのかいって思うじゃないですか、見てる側からしたら、でもそこからが面白い、
うん、
とにかく面白いですね、あの森の中なんですよ、でまあみんな無事ですよ、でことが分かってないのに、あれどうしたのかしら、私たち映画館にいたのに、もしかして死後の世界なのみたいな、
ああなるほどね、あ、分かって気づいてない
です、そう、そしたらまたね、そのね、あのクリスの元カノのビッチがね言うわけですよ、うん、いやいや死後の世界だったらマックスはユダヤ教だから同じ世界にいるはずがないとか言うんですよ
すごいな
だいぶだいぶでしょ、
すごいな、そうですかって感じですね
なんてこと言うんだこの女みたいな、いやらしい女ですね、まあ、クリスがその元カレのクリスがマックスのことをちょっと好きっていうのを多分知ってるんでしょうね、
うん、
だからそうやって嫌がらせ言うんですけど、まあ、そんなことしてたらですね、まさかの映画の中のそのビッチガールのティナ、この笑顔の似合うティナなんですけど、
うん、
まあ、この役者もまたいい顔してるんですね、
うん、
ティーンエイジャーには見えないようなおばさんみたいな顔してますけど、うん、このティナがですね、そのキャンピングカーで登場するわけですよ、
う
ん、ほんで、はーいとか言うわけですよ、超テンションの画面で、こんにちはって言うんですよ、青い鳥キャンプ場はどっちって聞くんですよ、何青い鳥キャンプ場ってみたいな、なんちゅう名前してんねんみたいな思いますけど、みんなもキョトーンとしてるんで、あ、知らないですみたいなこと言ったら、うん、そうじゃねって言ってブーンって言っちゃう、そしたら92分後ってテロップが流れて、また同じキャンピングカーがそこにブーンって来て、はいって、こんにちは、青い鳥キャンプ場はどっちって聞くんですよ、
うん、
で、みたいな、さっきも言ってたよみたいな、って言っても、
ね、
何言ってるのあなたたちみたいな、うん、初めてだけどみたいな、
ははは
じゃあねってブーンって言っちゃうんですよ、でそこでダンカンが気づくわけですよ、あれもしかしてこれもう92分待ってみようっつって、
うん、
で92分経ったらまた、はい、青いキャンプ場はどっちみたいな、また聞いてきて、
うん、
なるほどと、これは明らかにこの映画の世界に入ったなっていうことを気づくんですね、
うん、
だって92分っていうのはその血まみれのキャンプ場という映画の上映時間なんですよ、ループしてるんですよ、
うん、
でそれに気づいたダンカンとしては、まあ、もちろんファンですから、
うん、
まあ、死後の世界からは何だろうが、ちょっとその世界に浸りたいっていうのもあって、みんなを巻き込んで、じゃあキャンピングカー乗ろうぜっつって、
うん、
指導員だって嘘をついてそのキャンピングカーに乗るわけですよ、うん、そしたらもうそのキャンピングカーの中ですよね、あのもうとにかくもう債権 というか、なんかね、この映画全編通してすごく絵作り こだわってる、すごい綺麗な絵作りしてるんですけど、すごいなんかピンク色のカーテンの中、光あふれる中でなんかディスられるんですよ、あの主人公たちが。お前たちなんかダッセ服着てんなって言われる。なんだその服とか言われるんですよ。めちゃくちゃダサい服着た彼らにね、言ってもこれは86年の映画の設定なんで、その86年の、な世界の中では今の現実の世界の服はクソダサいんですよ。なんなんて服着てんだとか言って言った挙句に、そのまあさっきのティーナですよね、
はい、
はいとか言ってたあのビッチのティーナにそのダンカが聞くんですよ。ティーナは今日何持ってきたのキャンピングキャンプのためにって聞いたら、もちろんビキニとマウスウォッシュと避妊用具よって言うんですよ。なかなかの突き抜けたバカキャラ、それをね笑顔で言うんですよ、初対面の人に。
そしてすごい揃ってますね、ちゃんと、
ビキニとマウスウォッシュと避妊用具よっつって、
それ3つみたいな3点セット
なんて言ってたら、後ろの荷台のところで寝ていたね、まあナンシーが目を覚まして起き上がる、ここがまあちょっとした感動です。なんせマックスからしたらもう会えないと思ったお母さんが若い姿で目の前にいるわけですから、で初めまして、あなたたち指導員なの、一緒にキャンプ楽しみましょうみたいなこと言ってくるわけですよ。でもマックスは言えないですよね、あなたたちが映画の世界の人間だってもちろん言えないですから、もう自分の素性を隠して泣きそうな顔しながら一緒にキャンプ場に行くんですよ。でキャンプ場に着きそうになったらですね、ティナはですね、あの窓を開けて、上半身グーン出して車からグーン出して言ったセリフが、最高の夏にするわよ。
最高ですね、
この映画
最高、あなたが最高、
ティナがとにかく最高。
あの窓から顔を出して言うんですか。
そう、わざわざ誰も見てないのに最高の夏にするわよって言いながらブーンって、ちょっと体もその遠心力で反りながらフワーって言いながら、いや、で到着するとですね、まあ、登場する、まあ、その劇中の中のキャラクターですよね、
はい、
まあ、一番目立ってるのはコデブのですね、カート、これ一応あの設定では筋肉ムキムキのラグビーマンみたいなことなんですけど、どう見てもコデブなんですよ。
そうですね、ムキ
ムキ、顔もなんか顔もなんでしょうね、ちょっと
首が、
コメディー顔してるんですけど、
コメディー顔してますね。
またこのカートがとにかくいいキャラで、もうすぐにパイオツの話するし、すぐに自分の何を例えようとするんですよ。でもこの、まあ、やらしい笑顔もたまらないんですけど、さらにですね、まあ、さっき紹介したヤンさんことですね、この黒人のブレイク、こう見えてブレイクって名前なんですけど、この間抜けな顔が最高で、まあ、本当にこの映画見てて一番最初に驚くのはもしかしたら本当このブレイクの顔かもしれないですけど、とにかくおっさん顔ですから、でいい役者起用してるなってこの時点で気づくわけですよね、特にこの劇中作としての中のキャラが、でその、まあ、さっきも言いましたけど、みんなもセックスするためにエッチをするためにキャンプ場に集まってるわけですよ、ね、まあ、若さあふるる人たちなんで、でその集まってるわけですから、まあ、マックスからしたら絶対にエッチしちゃダメだと、マックス自身がじゃないですよ、お母さんが、お母さんの命を守るためには、まあ、マックスとしては注意しておこうと思って、そのナンシーのところ行ってね、こっそり言うわけですよ、あのセックスしちゃダメよって、死んじゃうからって、死んじゃうから
っていう感じですね。
まあ気持ちは分かりますよ、でもナンシーからしたら意味分からないじゃないですか、でナンシーは一応あの処女なんですよ、てかもう処女なんですよ、ナンシーは、なんでえセックスしたら死んじゃうんだみたいな、場合によっては死んじゃうんだみたい
な、
でもキョトンとしてるんですけど、その絶対パンツ脱いじゃダメだからねみたいなことをガチの顔でマックスに怒られるんですよ、あなたお母さんみたいなこと言うわねみたいなこと言われながらね、まあ、そんな中でもその後ろの方でティナがあのもうそのエッチしたいがためにあの現実世界から一緒に行ったクリス、ね、顎の割れてるクリスの前に立って腰振りながらダンスしてるんですよ、それが一瞬映るんですよ、そのね振り方も最高最高だし、それを全く気にせず仁王立ちしてるクリスも最高なんですけど、何なんだこの映画、
何なんだですね、もう
すごい空気感
だけでも、
現実側と劇中側のそのもう空気感がすごいんですよね、
すごいな、
言われたことないでしょ、絶対パンツ脱いじゃダメよって、
どういうことですよね、
どういう状況なのみたいな、
本当ですよ
とはいえ、はい、まあ映画はね、映画ですからやっぱ進行通りの展開しちゃうんです、
うんうんうん、
まあ一人目の犠牲者ですよね。まあ、ちょっとあのヒッピーの格好をした女の子がまあこの中に出てくるんですけど、うん、そのヒッピーの女の子はですね、まあもう一人目の犠牲者としても、もちろんみんな知ってる状態なんですけど、ね、マックスたちは知ってるんですけど、でその人たちを追っていくわけですよ。そのヒッピーを追っていくと、通りがかりの山岳者と唐突にまたエッチしようとするんですよ、そのヒッピーが。ね。
通りがかりと。
わかんないです、謎なんですよ、
もし。
なんか、あ、あなた、え、どうしたのみたいな。あ、ちょっとここら辺で、ちょっと、道を尋ねたいんだが、みたいな。次の瞬間にキスしてるんですよ。なんだこの映画、どういう強引な展開なんだとか思うん
ですよ。すごいですね。
そしたらそこでなるんですね。
あ、
俺この音はみたいな。でみんなマックスたちは隠れて、5人で隠れて、うん、もうそのもう殺されるのを見るわけですよ、ね、ちょっと趣味悪いですけど、うん、見たらもう案の定劇中通りね、うん、殺されるわけですね、その黒人の山岳者と、うん、あとそのヒッピーも殺されて、うん、目の前にボーン放り出されて、でクリスが逃げろって言って、殺人鬼ビリーと呼ばれる殺人鬼ね、これまた仮面つけて、可愛い仮面つけてるんですけど、うん、その殺人鬼が逃げようとするんですけど、うん、カン君がね、ちょっと待てって言って、大丈夫大丈夫、あの脚本の予定に俺たちの死ぬシーンなんかないから、もちろん、
ああまあそうです、
そうだから俺たちは殺されないから全然余裕だよって言って、その殺人鬼ビリーの真ん前で iPhone で自撮りしようとするんですよ。後ろにさ、なた持った殺人鬼いるの、
記念にね、うん、
大丈夫余裕余裕みたいな。でも他の4人は、え、危ない危ないよとか言って、うん、大丈夫だよってカシャって取ろうとしたら、
え、その間動かないんですか。
あ、あのなぜか殺人鬼ビリーは動かないんですよ、二王立ち、
なぜか
だから大丈夫みたいな、
なぜか、
で、これ、あ、確かに殺されないんだってね、うん、見てる私なんかも思った矢先、まあ、ちょっと去りかけたビリーがナタをビューンって投げて、ダンカンの脇腹にザクッ刺さって、
ね、
やっぱりじゃねえかっつってみんなやっぱ逃げるんですよ。でダンカンバタッて倒れて、ダンカン、まあ、絶命した感じになっちゃうわけですよ、でもう逃げるわけですよ、もうこんなとこ行っちゃ危ないから、マックスたちね、残された4人は、うん、わーって全力でダッシュするんですけど、その時のカメラワークがめっちゃ面白いんですけど、あの画面の右側からわーって逃げるマックスたちが画面の端の方に逃げてったと思ったら、そのまんまカメラがパンしてね、ぐるぐる回るんですよね、言ってしまったら縦軸回転でぐるぐるカメラが回ってるんですよ、で回した結果そこにそのさっきのね、あのブレイクが映って、
はい、
その時のセリフは、どこに行くの、この後パジャマパーティーがあるのに。そしたらまたティナも映るんですよ。みんなお帰り、イエーイ。でそしたらまた面白いことに、画面が一周したらまた逃げてきたそのマックスたちがまた同じ場所に戻ってきて、
うん、
え、何これとか言いながらまた走って逃げるんですけど、うん、そしたらまたその時にブレイクが、お、どうしたの、この後パジャマパーティーあるのに。みんなお帰り、イエーイ。
イエーイ。
この繰り返し、ずっと。だからこれは世にも奇妙なでもよくあるような設定で、はい、何回その道を、
ね、
そうメビウスの輪のごとく自分たちは進んでるつもりが同じ場所に戻ってきてしまうっていう、その劇中のね、もうぐるぐるぐるぐる回って、その都度ブレイクとティナは同じセリフを言う、まだティナのそのイエーイの言い方が最高にねいいんです、めっちゃアホらしくて最高ですけど、まあ、そんなもう逃げようのない映画の世界、もう絶望ですよね、そこで登場するのがなんとファイナルガールであるポーラ、
そこへ来るんですね、
はい、
ポーラ、
まあ、パッケージでいうとこの一番左にいる、いや、いかにも強そう、
強そう、
これ黒いジャケットを羽織ってるんですけど、はい、彼は一応処女なんですよ、
彼女ね、
彼女、ちょっと彼っぽい顔してるんですけど、
一番ちょっとイケメンな感じ
です、ポーラーです、はい、処女なんですよ、そしてこの血まみれのキャンプ場という映画の中でも最後まで生き残って、その殺人鬼ビリーを倒して終わる、言ってしまったら、まあ、その主役なんですよね、その映画の中では、ポーラーが駆けつけまして、でもう、あの、あ、みんなも、あ、エンディングまで一緒にいれば助かるから一緒にいようと、なんてことを言うわけですけど、まあ、でもなんとかしてやっぱナンシーを助けたいという、その劇中の進行を逆らうようにやっぱりマックスは思ってしまうわけですよね。ナンシーが死なないと話は進まないのに、お母さんであるナンシーを助けたいと、でこれはおっぱいさえ出さなければ助かるはずと、そういうふ
う
にマックスは考えるわけですよ。でまあその殺人鬼ビリーのこともつゆ知らず、まあみんなももちろん知らないわけですから、ヒッピーが死んだことも知らないですから、みんなヌーキンキャンプを堪能してるんですよ。
あ、なるほどね、
うん、 でもナンシーはその、まあ、進行通り、まあ、エッチするの楽しみにですね、
うんうんうん、
まあ、さっきのコデブですよね、
あ、コデブ、コデブなんだ、
カートね、コデブのカートともうエッチする約束してるんで、もうベッドの上で待つんですよ、うん、で楽しみになんかルンルンしながら待って、香水とかも、
うん、
空中に撒いたりしてるんですよ、バカだから。押したらもうあんだけマックさん言ったじゃないですか、絶対パンツ脱いじゃダメだよ、エッチしちゃダメだよって言ったのに、それを無視してそんなことしてるから、もうそのもう何ですか、キャンプ場中に響くんですよ、シ
ッシッ
シッ、いやー、鳴り響いて、それでマックスが、あーって気づいて、この音が鳴ってるってことは、
なるほど、
なるほど、なるほど、
うちのおかんエッチしようとしてるって。
そっちか、確かにそうだ。
速攻でその
フラグが出しそうになってる、
ベッドのところまでダダダダダって走ってガチャって開けて、何してるのナンシーっつって怒るわけですよ、ナンシーを止めるんですよ、
はい、
でそこに現れる半裸のカートね、うん、このコデブ半裸で来るんですよ、
半裸、
半裸で来て、びっくりしたことに NG 集でパンチで来てましたけど。その時にそのカートが言うセリフがまたねいいんですよ、二人でやれるなんてよっぽど我慢できなかったんだね、俺のランプのせいが出ちゃったみたいな。なんで俺のランプのせいってなかなか粋なこと言ってくれるな。
なんだ
すごいですね、
そのね、下半身から飛び出すランプのせいを見た二人が我慢できなくて俺の元に来てくれたんだと思って腰振ってふーみたいな。でも何しも何しでやる気満々だったから、みたいになってるわけですよ。でもその間もずっとシッシッシッハッハッでずっと流れてるんですよ、やばいやばいみたいな。
、うん、
でもう他のキャラクターたち、キャラクターというかね、まあ、クリスたちも来て、まあ、止めて、でまあもう仕方ない、言うしかないってなって、このままではどうしてもエッチしようとしてしまうから言うしかないってことになって、
しまうから、
なんとここでビリー、殺人鬼ビリーのことをみんなに打ち明けるんですね、
う
ん、ガーティーが言っちゃうわけですよ、そばかすガーティーが、
うん、
でそのビリーのその昔話をナンシーが話し出すんですけど、そしたらもうさっき言ったように天井から液体みたいなのが流れてきて、でマックスたちは驚く、何この液体みたいになるんですけど、白黒の世界に吹っ飛ぶわけですね、
うん、
うん、こうですね、吹っ飛んで、でその中ではですね、その殺人鬼ビリーがなぜ殺人鬼になったかっていうのが描かれるんですよ、
うんうん、
まあいわゆるここのキャンプ場に来てしまって、まあ、ちっちゃい頃のビリーがですね、まあ、指導員たちのいじめによってですね、
うん、
爆竹をトイレに入れられまして、
うん、
でそれが作動して全身に大やけどを負ってしまい、
うん、
その少年ビリーが復讐のために、殺人鬼になって指導員を全員殺したっていうのはその昔話なんですけど、うん、まあ、私が思うにやけどぐらいで全員殺せないって思うんですがね、
うん、
どんだけの復讐心だって思いますけど、あと指導員弱すぎだろみたいなことも思うんですが、うん、まあ、そんなことを話し終えると、はい、まあ、カラー世界にまた戻るわけですよ。
あ、
カラー世界に、まあ、マックスやガーティーたちが戻ってきたら、その殺人鬼になりたてのビリーが指導員を殺したシーンにいたせいで、ガーティーが全身に血を浴びてるんですね。その指導員たちの。で、その血まみれのガーティーを見てみんなが逃げ出すんですよ。いや
ー言うて。まあ逃げますよね。
言うて、急にだって目の前で急に一瞬で血まみれになるわけですから、びっくりして
怪しすぎる
って逃げ出して、でまた運の悪いことにですね、その逃げ出した、まあ、中にもちろんポーラはいますよね、
うんうん、
でポーラがですね、コデブのこのカートと一緒にですね、まあ、乗っていた、まあ、車で逃げ出すんですけど、
うん、
ね、もうこんなとこ行っちゃいけないわ、なんか変な人たちいた、あの人たち、なんか変よみたいな、血まみれで現れるし、みたいなブーンって逃げようとしたら、
うん、
実は生きていたダンカン、ガーティーのお兄ちゃんですね、映画オタクの、さっきそう、殺人鬼ビリーに腰にザクってなった刺された、うん、まあ、ダンカンが飛び出してきまして、うん、いやー、生きてるよって言いながら飛び出してくるんですけど、それを引き殺し、危ないみたいな、バーン引き殺してしまって、
なんという、
世界依存。
そしたらカートは車の中で、しまったー、やっちまったってダンカンやっちまったよってこの後はもうラブホテル行くしかねえなとかわけのわからんこと言うんですよ、
から
ポーラ空いてるかいみたいなこと言うんですよ、うん、そしたらその、ま、セリフのせいで、
うん、
入り口の当店ポールにそのまま車が激突してしまい、ボコーン行きで、ま、シートベルトをもちろんしていなかった、ま、カートはバコーンとね、ウィンドウから飛び出して、うん、まあ、こんな感じですね、うん はい、今目の前にありますけど、
なんてこと、
逆エビ反りみたいな感じで全身の骨を折り、まあ、絶命するわけですよね、うん、あんないいキャラだったのに、うん、
本当に、うん、
ちょっと残念、ちょっとね寂しいですけど、ここでまあカートは脱落ですね。
脱落
で、せめてポーラは大丈夫だって、ファイナルガールだから、最後まで生き残るはずだからということで、ポーラ早く車から降りてって言ったタイミングぐらいで、うん、車が大爆発、ポーラボーン、はい、ポーラ死にます。
ポーラ死ぬの？
ここでポーラがあっけなく死亡ですね、うん、ということで分かるのは、この絵はもう映画世界であるにもかかわらず進行が変わっちゃった、シナリオが変わっちゃったわけですよ、
はいはい、
もうここからどうなるか分からない、と言ってで、まあね、困る、まあ、全員困るわけですけど、まあ、これはちゃんと説明しなくてはということで、まあ、あのナンシーたちにですね、とうとう打ち明けるわけですよ、
うん、
実はここは映画の世界ですと、
うん、
まあなたたちはただの映画の世界で住まうキャラクターなんだと言われるわけですよ、
うん、
でもね、カオリンさん分かります、
うん、
例えばね、どっかに遊びに行ったとしましょうよ、みんなで、ね、海とか行ったとして、
うん、
そしたら全然知らない人たちが急に来てね、
うん、
カオリン、あなた実は映画の中のキャラクターなのよ、まあ、って言われたらどうします、う
ん、はぁですよね、
気持ち悪いって思うでしょ、う
ん、何言ってんだろう、
なんだこれ、何言ってんだこの人、気持ち悪いなと、
う
ん、思うじゃないですか、
なる、
うん、ところが信じちゃうんですね
純粋、すごいな、
純粋、純粋にです、
ピュアなの、
しまいに、あの、現実世界ではこのミュージシャンはまだ頑張ってるかいみたいなことをね聞いちゃったりするわけですよ、ブレイクは、よかったとか言うわけですよ、もうアホですから、そうなんだみたいな信じちゃうんですよしまいに、あの、ティナに関してはですね、あの、すぐにエッチしないように救命胴衣を着させられて、で、両手に手袋させられるんですよう
わ、
すぐ脱いちゃうから、で、ティナが死ぬシーンっていうのは、はい、ストリップをすると、
はい、
ビリが現れて殺されちゃうんですね、
はい、ああ、なるほど、だからなんだ、
なので、はい、できるだけ厚着をさせようということで、もう非常に厚着をさせられてしまうんですよ、
はいはいはい、
あら驚きですよね、でももうティナからしたらもう なんでみたいな、一生懸命脱ごうとするんですけど、あの、もう絶対脱いじゃダメだからと、
うん
うん、で、あと、まあ、大事なことですよね、大事なお約束、少女じゃないとファイナルガールになれない、
うん、
これはもう海外のホラーでは必ずある、もう必ずの設定なんですよね、最後に生き残るのは処女じゃないとダメという、まあ、お約束なんですけど、なのでこうなったらファイナルガールはもうポーラ死んじゃった以上、もうマックスしかいないだろうと、でマックスは言うわけですよ、いやガーティーもでしょと、そばかすガーティー、あなたも処女のはずでしょって、まあ、言うんですけど、いや私この前しちゃったのごめんみたいな
何
嘘みたいな、
嘘なん
なんとかくんとやっちゃったのみたいな、えなんとかくんってあの気持ち悪いなんとかくんみたいな感じなんですよね、うん、なので、まあ、そこで、まあ、ナンシーは知るんですけど、その、うん、自分が死んじゃうことも要は告げられるんですね、うん、ナンシーからしちゃうと、
うん
うん、でその、まあ、自分の存在理由を知ってしまったナンシーはですね、うん、もう駆け出すんです、泣きながら、うん、あーと言って、でそれを追いかけるマックスですよ、
うん、
そしたら綺麗な木の下でですね2人が話すんですけど、うん、まあ、そこのシーンが最高に綺麗なんですけどね、うんうん、なんかタンポポも飛んでたりして光の表現もキラキラして、で花とかもうまくねカメラね、あの被写体振動を使ってうまく綺麗に見せてるんですけど、このままではダメだってことでみんなで考案するのが色仕掛け大作戦、これを決行しようということで、まあ、ちなみにもうすでに物語はクライマックスなんですけど、結構早いんで、
ね、
まあ、この色仕掛け大作戦とは何かというと、罠を張ってそのキャンプ場とは言ってもね、はい、この、まあ、コテージの中なんで、ね、コテージの中に罠を張ってビリを待ち構えようと、なぜ こっちは知ってますから、
はい、
何が行われたら来るかってこと知ってるんで、はい、ティナーを今着込んでますけど、ティナーをあの、まあ、餌におびき寄せようということで、まあそういう作戦を立てるんですよね。で、まあ母と二人で、まあマックスはね、まあお話しするの最後の時間ですよ。まあ生き残って二人でね、一緒の家に住もうとか、でも私はどうせ映画の世界の人間だから、もう生きてる意味なんてないのよみたいなことを言うナンシーに対してマックスが、二人で生きよう。私の家空いてるのみたいなことを言って、どこに住んでるのみたいな、なんとかよみたいな、いいわね、私もそこ行きたいみたいなことを言うんですよ。でモールとか、私ショッピングモール行きたいのみたいなことをナンシーが言うんですけど、まあ、あのマックスはもうモールは流行ってないからみたいな、今はネットで買えるのよみたいなことを言うんですよ、
うん、
そしたらナンシーがネットって何とか言い出すんですよね、
うん、あ、
そんなやり取りをしつつ、今度こそ死なないでねお母さんみたいなことを言うんですね、さりげに、まあ、そこがまあグッとくるんですけど、で一方その頃 ティナがですね薬決めちゃって目離してた
時に一方その頃、うん、薬決めちゃってた、
そう薬決めちゃって、でも超範囲になっちゃったの、もうせっかく作戦立てたのに異様に範囲になっちゃって、でまたリアルに範囲になってるから全然大丈夫よとか言いながら、うん大丈夫大丈夫とか言いながらとんでもないハエを追ったりするんですよ目で、あーとかハエが飛んでるわみたいな、あーやばいこれ決めすぎたみたいな、いつの間に薬飲んだんだよティナみたいな、まあまあそういったこともあるんですが、まあもう仕方ないから作戦開始するわけですよね。うん、まあ、作戦開始して、まあ、ティナがですねそのまあコテージのドアをバーンと開けて、
うん、
一気に踊り出すんですよ。その踊りももう最高の踊りなんですけど、踊りながら1枚ずつベローンベローン入れて、でまあ、ストリップも最高潮まで達した時にですね、なんかいやいやそのティナが自分のおっぱいをベロンと見せるんですよ。だって見せたら来るの知ってるから、うん、うーわーみたいな感じで見せるんですよ、うん、イエーイみたいな感じで見せたら、もちろんシッシって言いながら
合図がね、
そう煙の中から現れるんですよ、かっこよく殺人鬼ビリーが、でうわ来たぞってなったら、で、まあ、ティナアホなんで、うわ本当に来たっつって急いで後ろ向きで逃げたら、そこに貼っておいたピアノ線に足を引っ掛け、そのままこけて罠男のようにトラバサミでガシャーンっつって、
うそ
ティナ頭バーンなって死亡、
バカ
的確練習してたらしいって、うわーってなるんですけど、それでもまあやるしかないんで、部屋の中にまあおびき寄せて、
うん、
そのもうクリスがドアを閉め、でそのドアにはもう針とかをねもう突き刺しておいたんで、そこにその天井にぶら下げたトーテンポールをねぶつけて、ビリーをそこに串刺しにしようということで、2階にスタンバっていましたその黒人のねこのブレイク君と、あとそばかすのガーティーがですね、一緒に縄を切るんですよ。で縄を切ったら見事直撃しまして、ビリーは串刺しブシューとドアに貼り付けになるんですね。もうその瞬間、まあ、何があったのか全く分かんないですよ。何があったのか全く分かんないんですけど、ブレイクが好きだっつってガーティーとキスしだす。でガーティーもうどうにでもねみたいなことを言いながらブシューして、しかもこれねなんかね未公開シーンがあるんですけど、特典映像にそれ見たら、そのシーンでバッジを上げるシーンがあるんですよ。
おこの数
サスペンダーにいっぱいつけてある
プレゼントするんです
。そう、このバッジを君にあげるよ、好きだっつって、なぜバッジのシーンをカットしたのか謎ですが、
いらねって思って
た、いらないだこんな貴重なバッチを。
自分だけで十分だと思う。
驚きですよね。
すごいな。
で、まあ、キスしちゃったもんだから、私も思うわけですよ。あ、これ死ぬなと。死ぬな、これ、あとはね。
なるほどね。
で、なぜかブレイクはですね、とどめを刺そうと思ったのか、ビリーに不要に近づくわけですよね、口出しの。はい、そしたら、もう案の定、そのナタを持っているね、ビリーが動き出して、ブスーッとね、まあ、ブレイクは刺されて死んじゃうんですが、まあ、その時も全然血とかも出ないんでね、全く怖くないんですけど、まあ、その時のまた、カメラワークが印象的で、なんかワンカットでぐるぐるぐるぐる回るんですよ、部屋をぐるぐるぐるぐる回って、それぞれ そのキャラクターたちの恐怖の顔を捉えながら展開を見せていくんですね。そこのね、もう一見の価値ありなんで、ぜひ見ていただきたいんですが、まあ、結構そういった演出に、ね、凝ってるのがこの監督なんですけどね。うん、で、まあ結局ビリーは生きてました。
うん、
ああ、みんなも一生懸命ね、用意してた火をつけた矢とかで刺すんですけど、うん、全然効かないんですよ。で、逃げようっていうことになって2階に逃げて、で、ビリーも追いかけてくるんですが、うん、そこにね、罠を一応もう一個用意してたんですよ。
うん、
うん、上からオイルが垂れてきて、で、火が着火して部屋が爆発するように仕掛けておいてたんですけど、うん、その罠がうまく作動せずに、残念ですけど、まあガーティー、とですね、まあ、クリスの元恋人の、まあ、女の子ビッチは、本棚の下敷きになりまして。
いや、
うん、で、ビリーによってガーティは串刺しですね。
うん、
うん、そこで死亡です。で、みんな逃げてと言いながらね、死亡しまして。で、今更ながら部屋が爆発ですよ。ボーン、で、間一髪窓から飛び出して逃げたマックス、そしてナンシー、うん、そしてアゴアレクリス、なんとか2階から飛び降りて、
はい、
そしたらその火の粉にまみれた殺人鬼ビリーが窓ガラスからガシャーンってまた出てくるんですよ。
はい、
その時に、あれスローモーションになってるって言うんですよ、みんな。 スローモーションだって言いながらみんなで逃げるんですよ。追いかけてくる暇みれのビリーとそれから逃げる3人、うわーって言いながら
すごいゆっくりなわけです。
すごいゆっくり逃げる。そう面白い、結構面白いんですけど、で結局追い詰められてしまいまして、
うん、
まあ、ちょっとねこのままで殺されるっていう状況になるんですけど、その、まあ、無理やり何しにごめんごめん今ビリーの昔話してビリーの昔話してって急に言うわけですよ。マックスが、
うん、
昔話してと言ったら、そのえなんでってなるんですけど、急いでいやビリーという子がいて昔、まあ、このキャンプ場にいてみたいな話をしたら、うん、早口バーってしたらもう全また上から透明の液体がビャーって流れてきて、
うん、
でもう殺人鬼ビリーもびっくりですよ。上からなんか垂れてきたと思ってで気がついたら白黒世界にビリーも巻き込まれていってしまいまして、うん、そこに登場する車と、
うん、
あと 年代表あるじゃないですか、サマー1957みたいなのが下に出るじゃないですか、あれも立体で出てくるんですけど、あれにつまずいたビリーがボーンって車に引かれて見事、要はもう回想シーンでビリーをにダメージを与えるわけですよ、やったーと、
はい、
でまた急いで終わらせる言葉をあのナンシーにね言ってもらって、うん、まあ、そんな話がありましたみたいなことを言わせて、うん、でなんとか逃げ延びてカラー世界に逃げ延びて、なんとかビリーをこう置き去りにできたと思ったんですけど、まあ、それも、まあ、そこからなぜかうまくいかず、まあ、ビリーがまた登場し、なんと、まあ、クリス君が中でザクッと胸いかれまして、
うん、
あーってなるんで重傷を負うんですね、
うん、
でも まだ絶命してないんですが、
うん、
まあ、その表紙にですね、まあ、残念ですけど、まあ、ナンシーですね、お母さんはですねさらわれてしまうわけですよ、
うん、
ビリーに、
うん、
でもクリスもね好きなクリスも心配じゃないですか、
うん、
なんで教会まで連れてって、
うん、
でまあもう無理だ俺たちはここで死ぬんだみたいなことをクリスに言われるんですけど、
うん、
もう私が助けるって言ってとうとうマックスがねナンシーを助けに行くわけですね、
うん、
そのビリーの、まあ、本拠地である小屋に、
うんうんうん、
もちろん知ってるわけですから、
うん、
でそこに行くんですけど、まあナンシーはまだ死んでなくて、
うん、
ちゃんとねあの捕まっただけの状態だったんです
よ、
うん、でそれからなんとかまあ二連三でありまして、ビリーをなんとか押しのけて、まあ、ナンシーを助けて、まあ、逃げおおせるんですけど、まあ、ナンシーが言うわけですよ、
うん、
マックスにね、まあ、あなたがファイナルガールになれないのは私が生きてるせいよ、だって私は処女だものと、
あ、
うん、私さえ死ねばあなたがファイナルガールとなって、そしてあなたが倒せるようになるはず、
うんうん、
だから私は今からビリーに殺されに行くわと言うわけですよ、
うん、
私は怖くないわと、
うん
うん、あなたね、そのマックス、あなたと一緒にいられたことで生きてる実感を初めて味わうことができたのよって言って、もうね、そのマックスからしたらそのもう涙ですよ。自分のお母さんがそんなこと言ってくれるわけですから。だからもう言っちゃうんですね。あなたには娘がいるのよと。もう私はママを失いたくないと。もう言ってしまうわけですよ。
そんな。
うん。そしたらもう全てをまるで知っていたかのような、まあ、ナンシーはいつだって私はここにいるのよ。だから行かせて、さよならマックスって言うんですね。で愛してるよママと言って、
うん、
まあ一人ナンシーはビリーのところを赴くわけですよ、
うん、
またそこが泣けるんですよ、
うん、
なぜビリーを呼ぶためにはですね、おっぱいを見せなきゃいけないんでだからまたねあのおっぱいを見せて涙ながらね、ナンシーは踊るんですね、うわーっと、もうこう、もうその草原の中、後ろ稲妻とか落ちてるんですけど、
はい、すごいね、
壮絶なシーン、これで この状況なんで、この中一人踊るんですよ、踊るんだ、もう見応えありますよ、このビビッドなカラーの中でね、
すごい、
踊り散らかして、しかもまあ目の前にはまだ見えてるんです、ナンシーが、
はい、
もう疲れて倒れてるナンシーの目の前でおっぱい出して踊るわけですよ。そしたらもちろんシーシーシーハハハでね、ビリーがやってきて、
そこまで省略される
すごいな、
会えなく残念ですけど、うん、そのビリーが持ってたちっちゃめのナイフであのナンシーはブスッと刺されて、
うん、
絶命ですよ、死ぬわけですよ、
うん、
でその瞬間にもうそのマックスがファイナルガールズとしてもう覚醒ですよね、ガッと立ち上がってそのビリーが持っていたナタをね使ってですね格闘ですもん、ビリーとマックスが、
うん、
もうガンガシャンガシャン、もうキャキャンと、もうさっきまでの感じとは全く違う、もう、アクション俳優みたいな動きでバシバシやって、なんかマトリックスみたいなシーンがある 投げられた
すごい
なんか刃物とかを避けたりとかしてで戦うんですね、うん、で最終的に、まあ、その覚醒したマックスはもちろん、住んでのところでビリーをですね倒しまして見事に首をザクッと跳ねまして首ビョーン飛んでいって、ね、ビリーの首が飛んでいってその瞬間に突然空一面にスタッフロールが流れるん
ですなるほど
でまだ重傷でまだ死んでないクリスも一緒に見てなんだこりゃっつってあスタッフロールよみたいな終わったのねみたいなでもうクリスと、まあ、マックスがもうブチューして私たち生き残ったのねっつって、うん、でスタッフロール流れる中キスしたら、うん、突如始まる次の映画のオープニングあるじゃないですか、なんか18歳未満はお断りみたいなマーク出るじゃないですか、はいうん、海外の、はい、で321みたいなこう真ん中に出る、うん、あのシーンが急に流れてなんだなんだってなったらはっって目が覚めたら病院のベッドで寝てるマックスとクリス、
はい、
で無事だわ夢だったのみたいなふうに思うんですけどクリスのねその胸にはやっぱり傷があって、
うん、
で、まあ、治療された跡があるんですけどそしたらカーテンがシャッって開いて現れるのがなんとガーティー、ダンカン仲間たち、
うん、
現実世界の仲間たちが現れて、うん、俺たち現実世界に戻ってきたんだよってやったなってハッピーエンドですよ、
うん、
でもうそのまあねそのマックスの左手にはお母さんからもらったミサンガがついたままでお母さんありがとうみたいなでここで終わりと思いきや、うん、その病院に流れる
嘘
って何これと思ってでもその 病室から外バーってみんなで見たらめっちゃイチャついてるんですよ医者とナースがチュパチュパチュパチュパしてるんですよ嘘バーって見たらなんかグレムリンの人形が置いてあってこのグレムリンの人形はみたいになるんですよそしたらその瞬間に窓ガラスを割って殺人鬼ビリーガッシャーン入ってきてまさかっつってオタクのダンカンが喜んでツーだーって言うんです
よ危ないよ
学生来た
血まみれのキャンプ場ツーっつって画面全体にタイトルロゴバーンってなって、でこの映画は終わりです
うわ
しかもそのこの映画のエンディング中がジャッキーチェンと一緒で NG 集なんですよすげえ NG 集いっぱい流れるんですよ、まあ、たまらないですいや面白い、まあ、これがね、まあ、全体を通した、まあ、オチまで言っちゃいましたけど、うんまあ、ちなみにこれね別エンディングも入ってるんです、
うんうん、
あの特典には、
うんうん、あそうなんですね
で別エンディング2つ入ってるんですけど、うん、あのダンカンたちがもう死んじゃってるエンドつまりもうクリスとね、
うん、
マックスだけっていうエンディングとあとカートが生きてるエンド、うん、このコデブカートがですね病院でナース口説いてるんですよ俺のあそこはまだ元気だぜって言ってみんなで乱行しようとか言って
こいつどこ
じゃそこにねあのビリーが現れてカートがわーって言うんですけど、まあ、そのエンディングの方がね私は好きなんですけど、まあ、そんなこんなの、まあ、このファイナルガールズ惨劇のシナリオという映画でしたねはいありがとうございますうん、はいどうですかお二人
見たく
なりました、
うん、なりました
見たい、まあ、落ちまで言っちゃいました
けど、うん、聞いても見たいですね
うん、まあ、ちょっと今回はね点数は飛ばします、
うん、
点数は飛ばしてまあ二人がねぜひ見ていただきたいなというところで、
うん
うんうん、まあ落ちまで言っちゃいましたけど、
うんうん、
あの私がプッシュしたいのはこの、まあ、シナリオもそうですけどこの役者たちの演技、うん、これはもう見てみないと分かんないですから、
うん、
とにかく笑って面白くて感動できますし、はいあとまあちょこちょこ言いましたけど絵作り、
うん、
まあとにかくもういい絵作りもうこのね、うん、みんなで作戦を練る時の、あの湖畔でねあの作戦練るんですけどその時のねまた空の色もね、うん、うまく
すごい綺麗ですね
使用してて、うん、でコテージ一つにしたってなんか80年代のポップカラーを使いながら、うん、うまく今時にも落とし込んでるんですよね、うんうんうん、実際こんな色のコテージなんかないんですけど、うん、それをうまく利用してたりとかするんでまあカメラワークも含めて全て見応えたっぷり、
うん、
ですからオチをしたとしてもですね全然楽しめる、
うんそうですね、
映画でございますよ、うん、と思います、はい、 ってな感じでございました、うん、ね、
見たいです、
見たい
です、見たいです、
うん、じゃあもうぜひこの後ね貸しますので、
はい、
レンタル、あの、も、もみ、もみやは、あの、レンタル料金ね、あの1週間で10円なんで、
あ、と、取るわ、取るわ、取る
わよりは安い、
あ、でも延滞で大体まあ2200円ぐらい、
すごい高い、延滞
高いな、
すごい高いです。
しかも返そうと思ったらその日空いてないとかいうことによってね、延滞させる
っていう、素晴らしい、詐欺
じゃない、
素晴らしい。
そんなもみやから借りていただいて見ていただけたらなと思いますので、はい、かおりさんどうでした？
いや面白そうですね、
うん、
いやもう、いやもうくだらない。
くだらないでしょ、
くだらない、
このくだらなさにセンスというね、うん、センスを加えてあるのが、うんうん、うまいなーなんて思いますね、まあ、最近だとあのゾンビーバーなんかね、あの巷では結構話題になって、まあ、ゾンビーバーも買ったのでこちらでございますが、
ゾンビーバーね、これも同じ、あの新作でツタヤで見た時に、
はい、
すごいいっぱいあったんですよ、これ本数 DVD とブルーレイ合わせて10本以上あったかな、
多分ファイナルガールに比べたらよっぽど置かれてると思いますよ、
うん、
なぜあの制作陣がね、あのハングオーバ
ー
を作られた方々ね、監督なんかもそうですし、まあ、その人たちがちょっと面白おかしくホラーを作っちゃったぞみたいな映画のゾンビーバーは
今半分以上なかったですよ、
話題なんですよ、しかもまああのファイナルガールに比べたらよっぽどおっぱいがねいっぱい出てきますから、
おっぱいがいっぱい、
とにかく乳輪が映ることで有名なゾンビーバーなんですけど、個人的には、まあ、ゾンビーバーもすごく良かったんですが、うん、今話題にすべきは、私は正直ホラーファンはゾンビーバーではなくファイナルガールズじゃないのかなと思いますね、
うん、
うん、あ、ちなみにですね、あのファイナルガールというですね、全く似たような名前で別のホラー映画あるんですけど、それはめちゃくちゃダサくなんで絶対に間違えても借りないでください、あのファイナルガールズ惨劇のシナリオ、これが正式名称なんで、はい、はい、ということで、まあ駆け足というかもうほぼ私一人が喋ってきました、
お任せして、
ちょっと寂しかったですね、本当はもっとね、なんかね、わ、あのブレイクの顔のあそこ良かったわねとかね、あのバッチ上げるシーン私はあっちのバッチの方が良かったわとかね
そこ、
うん、そういうの、まあね、みんなで話したかったんですが、まあちょっと残念ですけど、まあ申し訳ない、
ね、じゃ
あこの通り、はい、でもおすすめですから、
はい、
はい、新
人気があるってことですからね、
そうです、
うん、そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、ということで、
はい、
まあホラーの紹介終わりましたんで、
はい、
はい、まあここから告知の方に行きますが、もう二人がもうだれちゃってしかも前編と後編のオフの時にアイスクリーム食っちゃったから二人が、うん、うん、もうなんか満足で、
オフモードがすごかった
ですね、今お風呂に使ってたら完全に寝てました、
ね、寝てますね、うん、
頑張ってあと少しよ、
はい、う
ん、まあ、告知なんですが、はい、なんとボードゲーム、うん、バー、新しいボードゲームバーがまた新たに誕生しまして、こちらはですね、ボードゲームバーグリュックですね、はい、1月27日にプレオープンになります。でこちらはですね、ブログの方にホラボードでねリンク貼っておきますので、あのそちら見ていただいてね、特に関東にお住まいの方はぜひとも行ってみるといいかと思いますので、うん、またね他のショップさんとかね、バーとはまた違った内装で、雰囲気違う楽しみ方ができると思いますので、よろしくお願いします。そして、ホラボドリスナーでもある、
はい、
沖縄在住のですね、たまんちゅさんがですね、
はい、
なんと夫妻でですね、ボードゲームポッドキャストを始めやがりまして、
ほう始めやがった、
始めやがった、
はい、
やられた、いやー、これがですね、テーゲーレディオというんですけど、
テーゲーレディオ、
うん、
はい、
これがね面白いんですよ、
ご夫婦、
ご夫婦で、これ結構イチャイチャしながらやってる、
お
ー、まあ、ボードゲーム紹介ラジオなんですけど、はい、まあ、このイチャイチャをですね癒しとして受け止めれる方はぜひ聞いていただいて
なるほど、
正直ちょっと心すさんでる時に聞くと、うん、はい、もうなんかもうボードゲーム以上にこの二人の仲の良さに嫉妬するっていう、
なるほど
ボードゲームの話入ってこないんじゃないか
な
っていうぐらい、まあ、楽しそうにお二人でやられている、
は
い、これ
も
新番組、これもねリンク貼っておきますので、
はい
はい、ぜひ聞いてみていただいたら、でまだ15分とかそれぐらいで終わりますんで、まあ、ホラボードに比べたら圧倒的に聞きやすい、はい、そうですね、こっち悪意的なんでね、
そうですね、うん、悪意的ですから、
はい、というわけで、まあ、はい、最後はいつもの、はい、じゃあヒサリンさんよろしくお願いします。はい、
はい、ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 ツイッターアカウントはアットマーク HORADODO。 ご意見感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
よくできました
。はい、はい、もうここまで来たらもうね、
はい、
もうあとは終わるだけですから。
そうです、
ね、あとはもうちょっとカオリンさんがなんか好き放題喋っていただいて。
ああ、そうですか。
はい、
今から、うん、今から好き放題
一句読んでいただいて。
もういや、いい
ですか。
もういい、地獄。
何でしたっけ、あれや
これや、やめて、やめて、やめて。
あれやこれや、ちょっと言ってましたけど、
あれやこれや、うん、言ってた、
うん、そうですね、
うん、
うん、まあそんな
カットされる
カットしませんから
。強くのぜ、カットしないの。
そこはカットしませんから。
ひ
ー、そうですね、あの天使の追っかけっていうところはもちろんカットしますけど、はい、うん、まあ、下西さんどうでした今回。
え、楽しかったです。
あ、本当ですか。
楽しかったです。
いただきました。
はい。
私思うんですよ、ヒサリンさんがいつもすごく優しいから、
はい、
なんか本当はいやいやなんだけど付き合ってくれてるんじゃないかな、みたいな。
いやいやいや、そんなことない
ですよ。やっぱほらカオリンさんとかチパミさんは年が近いんでね、まあ、勝手知ったる部分はあるんですけど、ね、うん、もしヒサリンさんが本当はすげえ裏で悪口言ってたらどうしよう。ドキドキしちゃって。
いや、年上だからちょっと、もう反抗できないやつかも。
いやいやいやいや
いや、なんかセックスセックス嫌やなってこいつ。
しかもね、あの久々さんの目の前で言う。
そうですね、
いや、どんどん言ってください、
どんどん言ってください、おかしいだろ。何どんどん言ってくださいって、どんどん言ってください。何もない時にセックスセックス言い出したら多分病院に行った方がいい。
とりあえず
ナースとして診断した方がいいですよ。
やばいやばい、
おかしくなってるから。それはまあありますけど、
そうですね、
たまにありますけどね、はい、そういう時は気をつけてください。
わかりました。
あるある、発作ってあるから、うん、
そ
う、あと、はい、収録中に爪の皮むくのやめてもらって。かおりさんずっと爪の皮むいてましたよね。
ちょっとね、オフになっちゃってね、
う
ん、もみさんがずっと喋ってるから、
ずっと喋って
しまったな。今度はみんながちゃんと見てきてくれることを祈ります。
いや、今回はね、うん、あの予想外すぎた、
うん、借りれないという現実
に、今までなかったんですよ、こんなこと。
でしょうね、
そうそうそう、言ってちょっとやっぱりコアの先だたりとかするじゃないですか、
うんうん、
ホラー界では有名でもみたいな、
はいはいはい、
こんなにないってすごいですよ。
それだけの人気ですから。そして蔦谷さんのミスですね、1本しか入れてないの。
そうですよ、なんで1本と思いましたよ。
今この付近で最低5人は借りてますからね。
そうですね、少なくとも見てるでしょうね、はい、そしてもう名作として多分ね、はい、自分の思い出の中に入れてるでしょう。
最近5人が見てるんですね、あの。
そう、ブレイク、ブレイクのね、パッチ上げるのとかもね。いやー、ぜひぜひ見ていただきたい、はい、そして果物集めももちろん、
もちろん
遊んで、
うん、
しかももうさっきですよね、あのひさりさんが目の前でポチってましたからね。
ポチ
ッ、はい、ポチッと思って
常にスゴロク屋さんから1個なくなりましたね。
はい、早かったですね。
ありがとうございます。
アイス食べながらね、ポチポチ、
うん、ポチポチしましたけど、
無駄にせず、
はい、今後も今年も何卒ひさりさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、
はい、
また次回は特別会になりますが、
はい、
うん、また再来週あたりまた撮りましょう。
はい、
はいは
い、ではいつものやついきますよ。
はい、
せーの、チャオチャオ。